私の告白をこれから聞いてくださる皆様、ありがとうございます。こんな恥ずかしくて自分自身がこういう状況の当事者だって夢でも見てるんじゃないかって今でも現実感のない話ですが、ちゃんと私たちに起こったこと、現在に至るまでをしっかりとお話ししたいと思いますので、どうか最後まで聞いてもらえたら嬉しいです。私の名前は49歳で看護師をしている真由美と申します。一人息子の優斗を育てているシングルマザーでもあります。こうなってしまった今となっては、子育てをしてるなんて胸を張って言えないダメな母親ですけどね。私は20代で知り合った男性と結婚して息子を授かりましたが、旦那の浮気が原因で離婚しました。今思えば一晩くらいのお遊びは呆れて許してあげてもよかったかなとも思えるのですが、当時の若い私にはたとえ遊びであっても許すことができなかったんです。それで一人でまだ幼い息子を育てることになったのですが、いい加減な元旦那からの養育費に多くの期待はできません。だから結婚前の仕事、看護師に復職して経済的に息子に不自由を感じさせたくないと必死に働いたんです。でもだからこそ他の家庭のお母さんよりも息子と触れ合う時間は少なく、とても寂しい思いをさせてしまったのかもしれません。いわゆる鍵っ子で育ててしまったものですから、コミュニケーションを取る相手もおらず、いつからか少し内向的な子になり、そのまま成長を重ねてしまったのです。いじめを受けていたり、友達が全くいないとか、すごく大きな問題があるわけではないんですけど、休みの日はずっとゲームやアニメをして、部屋にもそういうオタクっぽいアイテムが飾ってあったりと、勉強など最低限の学生生活はしっかりとやっているのですから、それに何かを言うわけにもいかず、だからこそ社会に出てもやっていけるのだろうか、恋人はちゃんとできるのだろうか、そんなぼんやりとした小さい心配がずっと消えなかったんです。だって初恋をするような年齢になっても、卒業文集の好きな子のタイプにはいわゆる萌えアニメのキャラクターを描いているんですよ。まだ現実にいるアイドルでも描いてくれた方がマシです。この子大丈夫かしら、私がこんな風に育ててしまったのかな、いやオタクだからってダメって考えるのは私が古いだけ。そんなことを考えては何も言えずに時間は流れてを繰り返してはいたのですが、ところがある時に今まで通り目をそらすことができないものを見つけてしまったのです。それは私が平日の夜勤明けで帰った時のこと。優斗はもう学校へ行ってしまっていませんでした。年頃でましてやオタクっぽい子ですから、整理整頓は苦手で普段から荒れ放題だからといって部屋に入って掃除をしようとするといい顔をしないので、こういうタイミングが掃除のチャンスなんです。いつものようにゴミを捨てたり、出しっぱなしの漫画や衣類を片付けていると、息子のベッドの下に数冊本が積まれているのを見つけました。あ、これはもしかしてと直感的にそういうそのいやらしい本なんじゃないかって気がつきました。見てないふりをしようとも思いましたが、母親って息子のこういう部分なんでかすごく気になってしまうんです。どういうものを見ているんだろうと好奇心に勝てず、そのエッチな漫画の本のページを開いてしまったんです。うわ、正直な感想を言えば我が子ながらもドン引きでした。息子と同年代の制服の若い女の子とかギャルみたいな女の子が描かれているものでしたら健全に育っているんだなと逆に安心だったのに、そこに描かれていたキャラクターは小さな女の子で、 それも魔法少女のようなフリフリの衣装だったり、猫耳の生えた子だったりで、頭が痛くなりました。そういう子を息子と同じくらいの男の子がお兄ちゃんって呼ばれながら、いたずらっぽくエッチなことをするんです。もうそれは私の中の嫌なオタク像、ロリコンでアニメ好きというイメージにぴったりハマったんです。嫌になって本を閉じて、しばらくの間私はただただ呆然としていました。他人の家の子のこういうオタク趣味は好きにやればいいと思いますし、やめろとも非難する気も一切ありません。でもこれは私がお腹を痛めて産んで、私の責任で育ててきた息子の話です。年頃なのに地味で女っ気も全くないのは、もしかして小さい子にしか関心がないから、そもそも現実の女の子にさえ興味がないの？現実と妄想があべこべになって世間を騒がせるような事件を起こしてしまったら、そうでなかったとしても一生生身の女の子と恋愛のできない人生になってしまったら、不安と良くない考えだけが頭の中をぐるぐると回っていました。そして息子がこういうふうに育ってしまったのは自分のせいだとも思いました。世の中の多くの男の子は母親だったり女兄弟だったり、身近な存在から異性というものを認識して接し方を自然に学んでいくものです。またそういう家族から受ける愛を感じて、それを返すように自分もまた他の人に愛を分け与えていくものでしょう。でも私は今まで生活のためと言い訳をして、十分にあの子と触れ合う時間も設けず、愛を感じさせてあげられなかったのかもしれない。だから息子は、ユウトは自分よりも小さい子だったり、現実感のない空想の女の子に興味を向けるようになってしまったんじゃないか、そう思ったんです。もう遅いのかしら。しばらく考えてそう思った瞬間に、私は我に返りました。いいえ、まだ間に合う。まだ学生で社会に出ていく前の今だったら、私が今まで与えてあげられなかったぬくもりや愛をうまく伝えてあげられたなら、きっと間に合うわ。無理やり強制するようにしてはダメ。今の優等を否定しないように、あの子が受け入れやすい形で自然に伝えてあげたらいいのよ。少しずつあの子がああいう趣味から距離を置いて現実の女の子と向き合うことができるように。私が、母親の私がやらなきゃ誰がやるっていうの？そう固く決意して、母親の自覚を取り戻した私は、強い気持ちを胸に次の土曜日の夜に行動に移すことにしたんです。夜の11時過ぎ、私はこっそりとネットショッピングで用意したある衣装に着替えて、緊張で張り裂けそうな胸を押さえて息子の部屋へと歩みを進めていました。そして息子の部屋の前で立ち止まると、スーッと大きく深呼吸して自分に言い聞かせたんです。緊張したり恥ずかしがったりしちゃダメ、やりきるのよ。これはユウトのお母さんの私にしかできないこと。今まできちんとお母さんをしてあげられなかった報いでもあるんだから。私がユウトをちゃんとした男の子に戻してあげるんだから。自分を鼓舞するように心の中で唱えた私は、迷いや不安を振り払うように勢いよく息子の部屋のドアを開けました。そしてそのまま息子に声をかけたのです。
ユウト、起きてたかにゃ。メルル、なんだか一人で眠れにゃくて、ユウトにいい子いい子してほしくにゃっちゃったのにゃ。ユウトの隣に行ってもいいかにゃ。
息子は気に取られたような真っ白になったかのような顔で私を見つめて固まっていました。今思えば無理もないかもしれません。自分の母親が猫耳と尻尾のアクセサリーをつけて、アニメキャラと同じ衣装とはいえ、際どい部分だけが隠れた半裸のような衣装で現れたのですから、 しかも若い子に合わせたその衣装のサイズは、私のように中年太りした体にはいろいろと限界で、ところどころからお肉や処理の甘い陰毛がはみ出してしまっているんですもの。母さん、何やってんの？ようやくユートが口を開きました。事態がまだうまく飲み込めていないようです。
あ、そうだよにゃ。ユートはメルルの姿がいつもとちょっとだけ違うって言いたいのにゃ。これには深い事情があるにゃよ。
ユートは小さくて幼い子が好きなのですから、大好きなキャラのメルルのコスプレをしていても豊島の女に興味は示さないだろうことは予想していました。そして私はそれに対する対策もしっかり考えていたんです。
ユートはこっちの世界からメルルに会いたいっていつも思っててくれたの。メルルにも伝わってたのにゃ。メルルを思ってくれるユートのこと、メルルも大好きでどうしても会いたかったのにゃ。でもメルルとユートは住んでる世界が違うでしょ。こっちの世界には精神体を飛ばすしか方法がにゃくて、精神体のメルルにはユートちっとも気づいてくれにゃいから、仕方なくユートのお母さんの体を借りたんだにゃ。
お宅の息子が好きそうな設定で、私はこの状況を飲み込ませようと語りかけました。そのめちゃくちゃな嘘は少なからずやはり息子の心を揺さぶったようです。
まさかそんな本当にメルルなの？いや、そんなはずはと半信半疑で私をまじまじと見ています。信じてくれないのにゃ。メルルはユートに会いたくて一生懸命にこっちに来たのに。
そうにゃ、ユートがメルルにしてほしかったことをユートが喜んでくれることしてあげたら、きっとユートは信じてくれるはずだにゃ。私は息子に駆け寄り、一気にそのスウェットとパンツをずり下ろしました。プルンと息子のおちんちんが私の目の前に現れます。心の中では一瞬ひるんでしまいましたが、ここで止まるわけにはいきません。今の私は息子に正しい性を教えようとしている母であり、息子が夢中になっている猫耳美少女のメルルなんですから。
わ、何するんだよと焦る息子。
何っていつもユートの頭の中でしてることだにゃ。メルル、ユートのでっかいおちんちん大好物にゃんだから。なりきった私は目の前の息子のペニスをパクッと加えたんです。
ユートな、ユートのほうらのおちんちんだにゃ。おいしい、ずっと欲しかったんだにゃ。メルルもユートのお母さんも。
母さんもって思わず出てしまった本音に息子が反応しました。
そうだにゃ。メルルとユータのお母さん今一つになってるから分かるんだにゃ。ユータのお母さんもユータのおちんちんが欲しかったって言ってるにゃ。ユータのおちんちんしゃぶって喜んでるのにゃ。メルルとユートがエッチなことしてるってことは、ユートとお母さんがエッチなことしてるってことにゃんだよ。いやこにゃ。
なんか興奮するよ。母さんがメルルで、メルルが母さんで、よくわからないけど、なんだかすごく興奮するんだ。メルル、もっと僕のチンチンしゃぶってよ。めちゃくちゃな状況ですが、それが息子の欲望のトリガーをうまく引くことができたようです。私の口の中にペニスがどんどんと硬さを増して膨らんでいくのが分かりました。
すごい、ユートのチンポばっかりかくなってきたにゃ。飲みたいにゃ。ユータのチンポから出るミルク、お母さんメルルに飲ませてほしいにゃ。
母さん、メルル出ちゃうよ。ユートが叫ぶと、口の中のおちんちんがビクンビクンと跳ねて、私の口の中に息子の濃い精液がたくさん注がれました。
すごいな、ユートな、息子の精液がメルルのお口の中いっぱいや。ユータのチンポジェル好物なにょ。毎日メルルに餌あげるみたいに精液飲ませてほしいのにゃ。
ユータの精液を残さず飲み干して、私は満足感でいっぱいでした。これで少しは息子も妄想より現実の性行為の方がいいって思い始めるはず。こうして少しずつ慣らしていって、もう大丈夫と思ったらネタバラシしてしっかり言い聞かせればいいわ。しばらくはこうしてたまにメルルになってしゃぶりに来てあげましょう。そう考えて部屋を出ようとしました。ユウト、今日はメルルも会えて嬉しかったにゃ。これからもまたたまに遊びに来るからメルルのこと考えてにゃ。そう言って出て行こうとした私の手がユウトにぎゅっとつかまれました。待ってよメルル、メルルの大好きなあれしてあげないとメルルも我慢できないでしょ。そう言って息子は私をぎゅっと引き寄せました。
え、ちょっと、ユート、待って、今日はもうこれで終わり。
私のお尻の肉を息子の指が割って、その奥の肛門にその指がいきなりグリグリとねじ込まれてきたんです。
何？ユート、そこダメ、汚い。うんち、お母さんのうんちの穴、うんち出る穴だから、うんち穴、ズボズボため。
え？と息子は不思議そうな顔をして、なおもグリグリと指を尻穴に突っ込みながら、だってメルルはいつもお尻の穴をいじられるの大好きじゃん。っていうか、お母さんのうんち穴って今母さんの心にいるのは本物のメルルなんでしょう？と聞いてきました。そうでした。ここでメルルの演技をしているだけの母親だとバレたら元も子もありません。
そんにゃの、ちょっとユートのお母さんの体がびっくりして、大好き、ユートにケツ穴ズボズボほじられて気持ちいいにゃ。もっともっとして。メルルのお尻はうんちも出すしチンポも入る、スケベで変態なケツ穴マンコにゃんだから。
メルル、やっぱりメルルだ、変態で可愛いよ。それに体は母さんのお尻の穴だもんな。興奮してもう僕、ねえメルル、いいよね、メルルのケツマンコに僕の。息子は再びでっかく勃起させたチンポを私のお尻にあてがいました。もう後には引けません。というか、私もなんだかお尻の穴が気持ちよくなってしまい。
言うと、欲しいにゃ。
お母さん、メルル、息子のでかチンポでケツ穴めくれるまではめ倒してほしいにゃ。
言うと、ケツ穴、うんち穴、息子のチンポで塞いで気持ちよくしてにゃ。
私のお願いを聞いたユートのチンポがメリメリメリっと肛門を裂くように私の中にねじ込まれました。
おーにゃーにゃーおおーきたきたきたきた。
お母さん、メルルのうち臭いケツの穴に息子のユートのバキバキチンポが入ってきたにゃー。何これ、なんでクソ出す穴がこんなに気持ちいいにょ。こんなの多分おかしくなるよ。
ああメルル、母さんの尻の穴に仲出しするよ。 そう叫んだ息子のチンポが私の尻の中でビクビクと脈打ち、お尻の奥に熱いものが染みるように広がる感覚が走りました。
熱い、ギボジ、月に中出しで、お尻の中に息子精液がいっぱいにゃの、血圧きしこみ、とってもギボジ。
ユートのチンポが私のお尻から引き抜かれると、ドロドロとアナルから精液が溢れ出してきます。それをぼーっと眺めていると、私の中で何かが切れてスイッチが入ってしまいました。
ユート、メルルね、もっと、もっとユートとエッチでスケベなことがしたくにゃっちゃったにゃ。ほら、ここ見てほしいのにゃ。
私は大きく足を開いて、女の子の大事なところを、ユートを産んだおまんこを見せつけるようにしたのです。
おまんこ、ほら見て、メルルの大事なおまんこを見せてあげるにゃ。そして、このまんこね、ユートが出てきたお母さんまんこだよ。どうかにゃ、お母さんのくせにぐちょぐちょに濡れたスケベなおまんこだよね。
ユート、メルルね、このおまんこで生セックスしてみたいにゃ。誰にもできないド変態な近親相姦生交尾、メルルとユートでしてみようよ。
メルルとお母さんと近親相姦したい。
息子が私に覆いかぶさって割れ目にチンポをあてがってくれました。
いやー、嬉しいよユート、早くズブーってして、
息子チンポを盛りのついたメス猫のお母さんマンコに入れてにゃ。来て来て、
すごい、このチンポ、血のつながった血縁チンポ、何これ、エロチンポ、スケベな母親マンコにぴったり吸い付いてくるみたいにゃ。変なチンポにゃ、こんなチンポ知らにゃよよ、すごすぎる。お母さん変ににゃる、メルルなの忘れて、親子の変態交尾に夢中になっちゃうよ。
近親相姦はいけないこと、それはきっと、こんな気持ちのいいことをしてしまったら他の相手となんてもうセックスできなくなってしまうから、それが理由なんだと私はこの時悟りました。でももう遅かったんです。息子のユートの固いチンポと私の濡れたおまんこの肉は絡み合うように吸い付いて、お互いに耐え難く強い快感を与えていました。
うにゃー、
嬉しい、嬉しくていやらしくて、スケベな気持ちが止まらないにゃ。メルルのおまんこのお肉全部が、奥の子宮も全部全部ユートのチンポで浮かれて喜んでるの。ちょうだいユート、ちょうだい、お母さんメルル、もっと変態にやりたいから、ねえ、腹びたい、お母さんなのにユートの赤ちゃん腹んだらすっごくエッチだよね、ユートも興奮するよね、ねえ、絶対産むから、お腹大きくなってメルル、ユートの赤ちゃんできちゃったってみんなの前で報告するから、お願いよ、お願いだにゃ、出して、精子、このままお母さんマンコに中出しして子宮にぶっかけてちょうだいよ、妊娠させてメルルのお母さんをユートだけの女に、ユートが満足する変態メス猫にさせてちょうだい。 メルルが、母さんが俺の子供、すごい、そんなの現実じゃないみたいにエロすぎるよ。分かった、絶対にはらませるんだ、母さんに妊娠させるんだ。息子はすごい勢いで腰を振り、ぐりぐりと子宮にチンポをこすりつけてきました。そして、
あ、中出た、中出てる、子宮に、お母さんの子宮に精液入ってきてる、熱くって勢いあるドロドロしたのが子宮の奥にどんどん入ってきてるよ。
本当にこのすごいのユウトの戦士だよね。お母さんのマンコを容赦なくはらませに来て、いやこれはらっちゃう、絶対受精しちゃってる。ダメにゃの、ダメにゃことなのに、喜んでムルルはまんじる吹きそうだにゃ。行く行く、ユウトと親子で生ハメして、仲良したっぷり決められてアラビーキスなのにゃ。
あまりの気持ちよさと子宮に注がれる精液がもたらした背徳感で、私は絶頂に達して気が遠くなっていきました。朝方に気がつくと、まだ息子は私の上で腰を振り続けていて、もう何度目かわからないほど私の体中に注がれていた精液の香りで再び気が遠くなっていきました。これが私たちに起きたことのすべてです。余談にはなりますが、私は勤めていた病院を休職しています。恥ずかしいんですけど、はい、産休です。ほら、こんなにもお腹も大きくなっちゃって。それとですね、私、今はおむつ履いてるんです。お尻の穴ももう閉まらないぐらいに、ユウトにガバガバにされちゃって。油断するとうんちが漏れてきちゃうんですから。でも、ユウトったら私がうんち漏らすと、メルルのうんちだって喜んで興奮してくれるから、このままでもいいかなって。あ、そろそろ時間だにゃ。息子が帰ってくるから、メルルに戻らにゃいと。50近い年間なのに、息子の子供はらまされて、うんち漏らすぐらいにケツ穴もガバガバにされて。これからメルルはどうなっちゃうのかにゃ。ワクワクしてお股がぐしょぐしょにしてる、ド変態メス猫の告白はこれで終わりだにゃ。また赤ちゃん産んでもっとユウトにいやらしいしつけをされたら、またお話しする頃聞いてほしいにゃ。それまでみんなも元気でにゃ。